私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先ほど阿蘇の状況を見ていただいて、1枚ですね、入れとくの忘れたんですけど、最後に何があったかっていうと、平時は非常時の鏡ですというですね、まあ、遠くの人が教えてくれたものですけども、あれだけの状況を見て、じゃあ平時に何を、まあ、準備しておきますかという、まあ、阿蘇でですね、緊急レスキューのですね、方に、じゃあ熊本市内何をですね、準備しておけばいいですか。最悪のことを考えると2つ、それはカヌーとライフジャケットですね。最悪ですね。最悪のことを考えるならば、この2つは必ず常備していた方がいいでしょうというんですね。まあ、それぐらいですね、深刻だ、悪く考えれば深刻だということなのでしょう。なので、平時にですね、少し準備をしておく必要があるかなと思って、この礼拝でもお話しさせてもらいました。まあ、そう思うとですね、実は先週はどこに行ってたかっていうと、実は大阪におりました。YMCA のワイズメンズクラブの西日本区大会というのが、まあ、毎年行われますが、今年は大阪で行われまして、まあ、大阪城のあるですね、IPM ホールで800人を超える方々が集まって大会をしました。まあ、その私はですね、主題公演の者の一人としてですね、テーマを与えられて、まあ、講演をしてきたんですけども、25分で東日本大震災から学ぶこと、25分じゃですねっていう、でもまあですね、かっちりストップウォッチで測られましてですね、はい、24分38秒ですね、さすがだって言われましたですね。でもですね、公演の最後にですね、3分前になったらですね、隣のピアノを弾く人たちがですね、花は咲くを引き出しますから、そこまで言われたらですね、終わらざるを得ないんですけど、まあそこで何を語ってきたかですね、それは同じように平時が非常時の鏡ですという、まあ、そのことでした。まあいろいろ画像をですね、お見せしながらですね、まあ、これから支援というのはやっぱり心の支援ですね。まあ、人とどうこうコミュニケーションをとって、それを支えていくかということだろうなと思います。まあ、その講演が終わってですね、懇親会がありましてですね、たくさんの方の名刺をですね、名刺交換というか名刺をいただきまして、で何枚来たかっていうとですね、180枚ぐらいもらったんですね。もうどうしようかと思ってですね、もう誰が誰か分かんないんですよ、もう180枚になるとですね。でも見てるとユニークな名刺もありですね、写真入りとかですね、イラスト入りとかですね、ですね、なんかですね、特徴付けよっていうですね。でもですね、名刺がなくても分かる人いるんですよね。それは誰かっていうと、いつも一緒にいる人たちですよね。まあ、その人はですね、誰でどんな人かっていうのが分かるんですね。で、初対面の人になるとですね、この人は誰だろうと思ってですね、肩書きを見たりですね、裏を見るとびっしり書いてあるですね、名刺もあるんですね。あんまりにもびっしり書いてあるとですね、何者っていうんですね、誰だろう、この人の中心は何だろうと思いながら、それを見たりもします。ですので、じゃあ自分がですね、人に自分を紹介するときには、じゃあどうするだろうな、まあ、自分の名刺をですね、もう一回見直してですね、まあ、自分の名刺に何が書いてあるかっていうと、子供が描いたお父さんの絵を描いてあるんですけどですね、まあ、それがとっても受けるもんですからですね、まあ、印象深くですね、あとですね、大江教会のですね、ことも絵とか書いてあるんですね。まあ、しかし自分は何者だとアピールするっていうのは非常に難しいことだというふうに思います。まあ、九州学院の授業の中でもですね、もしですね、名前を使わずに自分の自己紹介をするんだったらどうするというですね、自分が何者かっていうのは自分の名前を使わずに自己紹介してごらんっていうですね、まあ、去年そういう授業をして書かせたんですけど、なかなか書けないですね。まあ、血液型が A 型とか、益城に住んでるとかですね、市内に住んでるとかですね、まあ、そういうことですね。まあ、名前を使わずに自分を紹介するっていうのは非常に難しいです。それはみんな、まあ、ごまってですね、私は A 型ですと言ってもですね、その人数は計り知れないぐらいいるからです。ですから自分が何者かというのをですね、人に表す、本当に難しい。でもですね、それを今日はですね、イエス・キリストが聞かれたということなのでしょう。もし自分が何者か、本当の自分は何者かということを知らせるために、 もしも名刺を作るならば何て書くか、それをもしも神様に渡すという時には何て書くか、まあ、全て神様は私たちのことを知っておられますから、その上でじゃあ何て書くか、まあ、そうすると私たちは神様の前には一人の罪人でしかありませんという、まあ、そういう名刺しかないのかなと思いながら、名刺を眺めながら思っていました。まあ、本当の肩書きとは何かっていうと、神様の前における自分は何者かという、まあ、そういうことだと思います。まあ、今日の聖書を見ていますと、その頃噂になってた人、まあ、イエス様はいろいろな肩書きを多分つけられてたのでしょう。まあ、ある人たちにとってみれば洗礼者ヨハネだと言ったり、まあ、ある人たちにとってみればエリアとか他の預言者と言ったり、まあ、人はいろいろとですね、イエス様の肩書きをつけて、イエス様が何者であるかということをですね、決定づけようとしていたのかもしれません。病気を癒し、そして悪霊を追い出しですね、御言葉を語るですね。でもその中にはですね、きっと人々の心の中にあるものは、もしかするとこの人は神かもしれないという、その一点だというふうに思います。まあ、多分それをごまかすためにヨハネで行ったりエリアで行ったりしたのかもしれません。なぜイエス・キリストが神だというふうに言えないかというのが、実は今日の大問題です。まあ、そんな中でイエス様はペテロに、それではあなた方は私を何者だというのか、みんなはですねエリアだとかヨハネだとか言うけども、あなたは何者、私を言うのか。まあ、ルカによる福音書ではすぐ神からのメシアというふうに答えていますけども、まあ、他の福音書ではなかなか答えられないんです。あのペテロでさえもあなたは神ですって答えられない、まあ、多分そういう状況があったのです。まあ、それは聖書を読んでみて、その時のユダヤ教の状況はどうだったかということです。多分ですね、人を神とすることが一番の罪です。私の他に何も神としてはならない、10回の第1回があります。これを徹底的にですね守ってきたユダヤ人にとって、人を神とすることがいかにですね罪深く、いかに裁かれることかというのは、ユダヤ人なら重々知っていることです。ですから口が裂けても人を神とは言わない、木を神とも言わないし、金の子牛を神とも言わない。神はたった唯一のお方であって、他に神はないからです。もし他のものを神とするならばどうなるか、多分それが控えた瞬間に、実はユダヤ人から石打ちの刑で殺されてしまうでしょう。まあ、その私が神だと言ったので、イエス・キリストは十字架につけられて殺されてしまったわけですから、それぐらい自分が神である、人が神であるということを言い表すことは罪なことでした。まあ、それは自分が言うこともそうですけども、自分が何か告白することも同じことだったのです。ですから人は言えないのです。洗礼者ヨハネじゃないか、エリアではないか、他の預言者ではないか、本当はもしかすると神かもしれない思いつつも、どうしてもその一言が出なかったということでしょう。ですから今日イエス様は、それでは弟子たち、あなたたちは私のことを誰と言うか、11人は答えなかったのです。ペテロだけが、あなたは神からのメシアですというふうに答えています。まあ、弟子のリーダーだったから自分が答えなきゃいけないと思ったのかもしれません。もしかするとお調子者だったのかもしれません。しかし誰も答えられないところで、ペテロだけは今日、あなたは神ですとはっきり言ったということです。ですので今日多分ペテロがこう答えた時に、彼の心の中はどうだっただろうかと思うのです。簡単にあなたは神ですなんて言える存在ではないと思います。もしかしてこれを聞かれたら自分は殺されてしまうかもしれない、死刑になるかもしれない、囚われるかもしれないという状況の中で、イエス様のことを神ですという自分だったらどうか、ブルブル震えると思います。足がすくむと思います。一言が自分の生命を脅かすのであれば言いたくない。しかしあえて今日、神からのメシアですとペテロは答えたのです。だからイエス様はこのことを誰にも言うなとおっしゃったのです。 あなたの答えは正しい。しかしこのことを誰にも話すなと命令された。もうそれで十分だ。あなた、ペテロ、あなたは十分だ。そういうふうに読んでいくならば、私たちも実は洗礼の時に信仰の告白をされる。また毎週私たちは礼拝の中で信仰の告白をします。あなたこそ神です。しかし私たちはその時、足が震えるほどの信仰の告白をしているかということです。ただ単にイエス様、あなたは神様です。そういうふうに言ってないだろうか。そのことを今日反省させられるのです。イエス・キリストは何者か。神です。その神に私たちが言葉を発するときに、本当に震えながら、そして自分たちのことを本当に助け、守り、導いてくださる、愛してくださるお方に向かって、愛を込めて主よと呼びかけているか、まあ、そのことを今日問われるというふうに思います。まあ、多分この答えをペテロがしたとき、ペテロの心の中はどうだったかなと思います。震えながらも、あなたこそ神です。言った瞬間に、多分ペテロの心の中には平安が満ち溢れたことでしょう。何か知らないですね、安心感があったのかもしれません。まあ、それがその後のペテロのですね、宣教活動へと、まあ、裏切ったりもしましたし、逃げたりもしましたけれども、また再び戻ってきてイエス・キリストに従っていく、その原点は多分この震えながらの信仰告白にあったのかなというふうに思うのです。今日イエス・キリストがあなたは私を誰と言うか言われた時に、イエス様が多分ペテロに言いたかったことは、私を主として告白してあなたは安心を受けなさいという、まあ、その一言だったのではないかなというふうに思います。それがあれば自分の十字架を背負ってイエス様に従っていく、これほどの恵みはないということなのです。まあ、先ほどもあの被災地の あの話を少しさせていただきましたけれども、まあ、いろいろなあの避難所に行ったりですね、仮設に行ったりして、いろいろな人たちの話をですね、まあ、聞いています。まあ、今回の震災は何かというと、一番の問題はですね、不安ということですよね。家に帰れないですね。まだですね、阿蘇でもですね、車中泊している方もおられますですね。まあ、家は多分帰れる、片付けから帰れると思うんですけども、帰れないですね。で、意を決して帰ろうとするとね、余震があるんですよって言うんですよね。本当そうなんですよね。帰ろうとすると余震がある。まあ、そうするとまた帰れなくなる。不安ですね。どうしたら帰れるようになるか、それが見つからないんですね。でですね、まあ、どうしたら帰れるようになったら安心、平安というのが自分の心の中に生まれればいいんだろうな。じゃあそれは誰が与えられるのだろう。どうすればそうなるんだろう。まあ、仮設住宅がたくさんですね、できてますですね。でも入れないんですよね。屋根あるしですね。まだもう荷物が倒れてくるかもしれない。余震があった時に逃げられないですね。まあ、そういう人たちに平安を与えるのは何かということです。まあ、この前多分話したと思いますけども、益城でですね、女子高生が、夜寝れないですね、一人で寝れないってお話しましたっけ。寝れないんですよね。で明かりをつけてしか寝れない。まあ、でも寝不足になっていくので学校に起きれなくていけなくなってですね、不登校になってしまって、一体どうしたらいいでしょうっていうですね、相談をですね、実は糸山高尚っていうお坊さんと二人で受けておりましてですね、で仏教なら何て言いますか、キリスト教なら何て言いますかとかって言われてもですね、で二人で顔を見合わせながら笑いながらですね、何て言ったかっていうと、お母さんって言ってですね、一緒に寝てやるたいって言ってですね、寝てやればいいじゃないですかですね。で糸山君がそう言うから、そうですよねってですね。でどういうことですかって言うから、いやお母さんって僕も言ったんですよね、高校生が今一緒に寝てくれるなんてことはありえないですよってですね、こんなチャンスありませんですね、今しかないですってですね、これから一生ですね、お母さんの横じゃないと寝れないことなんてありえないと思います、ひとときのことだから一緒に寝てあげたらどうですか、でよければ手をつないだらどうです、手をつないで寝たらどうです、 それでももっと良ければお父さんまで横に連れてきて寝たらどうですっつってですね、お父さんそっても喜ぶと思いますよですね。で、そういう話をしてですね、ですね、そうですかって言ってですね、帰ってですね、この前行ってお母さんに聞いたらですね、あの夜ですね、一緒に寝ました、で手をつないでですね、寝ました、牧師さんがそう言われるかって、別にそうしなくていいですけどね。そしたら娘なんて言ったかっていうと、お母さんって言ってね、トントンしてって言ったっつって、もう赤ちゃんの時のようにですね、トントントントンして寝かせてくれって言ったっですね。でトントンしてあげて寝かしてあげましたですね。で どうなりました、次から私の布団には一切来なくなりましたっつって、ね、多分そうだと思うんですよ、うん、だって不安なんですもん。だから一回不安が解消されれば自分であとは何とかできる、多分ここなんだろうなと思うんですよね。みんなが持ってる不安を一回ですね、なんかですね、安心感を与えてあげるっていうかですね、それができればですね、この被災地支援の中で次のステップに行けるだろうなというふうに思っています。それをこの前ですね、そのことを話したらですね、今度合祀の小学校に呼ばれまして、その話してくれって言うから、僕が話さんであなた話しなさいよって、なんで合祀の小学校まで行って僕が話すんだろうなと思いながらですね、でもそうなんですね、小学生もみんなですね不安になってる。じゃあどうやったらその小学生に平安を与えることができるかですね。まあ阿蘇ではですね、まあ保育園ではですね、自然の中でいっぱい遊ばせる、自然で受けた傷は自然が癒す、だったら自然の中で思いっきり遊ばせて、そこに安心感を与えるという、まあ、それで十分なんだな、そう思うと何が自分の安心なんだろうなというふうに思います、まあ、そうやってですね、教会もいろいろなことを 回っていくんですけど、教会の中で不安とかそういうことを訴えてこられる方は そんな多くないっていうか少ないんですよね。なんでだろう、それはやっぱりイエス様が共にいてくださると信仰があるからですよね。どんな時にもイエス・キリストは私たちを見せずに共に歩んでくださるって知ってますし、どんな時でもイエス・キリストは私の神であって私のことを見捨てない、知ってます。それが私たちのどれだけの安心になってるかっていうことです。毎週このように私たちは礼拝に集っています。そこでイエス・キリストから御言葉をいただいています。安心しなさい、私がいます、私が導く、だから平安があなたにある、まあ、そういう御言葉をいただいている。ですから私たちにはやっぱりどこかしら平安というのに満たされて一週間を過ごしていけるんだなというふうに思います。まあ、イエス様は私は何者だというのかとペテロに質問されました。私たちはあなたは神ですと言えます。あなたこそ私のことを導いてくださる神ですと言える。そこに本当の平安とか安心が与えられていることを私たちは今日も感謝したいなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいて、私たちに常に平安を与えてくださっています。いかなる時にも私たちはイエス様を主と仰ぎ、またあなたを神であると告白しながら生きていく人生を歩ませてください。その中に本当の喜びと平安を与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。